金のたてがみ、作中井由美、翻訳ジャパンエナジー島名由美子。美穂の通う中島小の春の遠足は、1年生の歓迎遠足で、行き先は毎年私立動物園と決まっている。さすがに5年生ともなると、動物園には飽きが来る子が多くなり、自由時間はおしゃべりに花が咲く。美穂は一人でぶらぶらキリン舎に行った。アミメキリンが数頭、のんびりとアカシアの葉を口に含んでいた。美穂がぼんやり眺めていると、一頭の若いキリンが近づいてきた。金網越しに息遣いも聞こえるほどに近づいたキリンは、よく見ると艶がなく、薄汚れて、たてがみもまばらになっていた。病気なのかな？そう思ったとき、キリンは首を折り曲げたので、美穂は長いまつげを伏せた褐色の悲しげな目を見た。悲しい、悲しい。キリンの瞳はそう訴えているようで、美穂はドキンとして胸が苦しくなった。珍しいな、ソータが人のそばに来るとは。振り返ると、飼育員のおじさんがスコップを手に立っていた。名札に山田とある。あの、このキリンは病気なんですか？いや、病気というか、この前、母さんキリンが死んでしまってから、この子、ソータって言うんだけど、餌を食べてくれないんだよ。それであんなに悲しそうだったんだ。美穂は家に帰ってからも、ソータが気にかかって、次の日曜日にお父さんに動物園に連れてきてもらった。けれど、ソータの姿が見えない。美穂は作業している山田さんを見つけた。あの、ソータは元気になりましたか？ああ、この間の。ソータはね、もういないんだ。母さんのところに行ったんだよ。美穂は声も出なかった。あいつはここの生まれでね、この小さい運動場しか知らなかったんだよ。あいつは一度も走ったこともなかった。かわいそうなことしたよ。山田さんはうなだれる美穂に、手のひらに乗るほどのキリンのぬいぐるみを差し出した。ソータを忘れないでやってね。ぬいぐるみのキリンは、まつげの長い目がソータに似ていた。21歳の夏、美穂は夏休みを利用してケニアに来ていた。獣医を志している美穂は、動物たちのあるべき姿を見たかった。特に野生のキリンを。野生のキリンは群れを作る。その群れは決して人間のそばには来ないが、自然の中でのゆったりとした動作は、マルコ・ポーロも眺めて美しい動物と書き残している。そしてまたキリンは素晴らしい駆け足を持っている。美穂は自由に駆け回る姿が見たかったのだ。サファリに参加した日、美穂はウエストポーチにキリンのぬいぐるみを入れていった。キャンプを出たジープは、ほこりっぽい道をひた走る。時折、ガイドの人が指さす方を、双眼鏡を出してみると、ゼブラやヌーの群れがいたが、お目当てのキリンの姿は見つけることができなかった。彼らは非常に臆病なんですよ。ガイドの人は、ケニア生活十数年というベテランなのだが、野生のキリンを目の前で見たことはないという。それでもキャンプに戻るギリギリの時間までキリンの群れを探してくれた。美穂はジープを止めてもらうと、草むらに持ってきたぬいぐるみをそっと置いた。ソータ、やっと来たよ。ここで思いっきり走ってね。ジープが走り出して間もなく、運転手さんとガイドの人がスワヒリ語で何か早口で話している。ガイドの人は美穂に振り向くと、後ろを見てごらんなさいと上ずった声で言った。美穂が振り返ると、 一頭のキリンが素晴らしいギャロップでジープを追いかけてくる。そのリズミカルな動きに美穂は目を奪われた。キリンはジープに並びかけるとしばらくの間並走していた。筋肉が美しく躍動する。キリンはまだ若く、たてがみは光っていた。こんな体験私も初めてですよ。ガイドの人も興奮していた。そうたかもしれない。美穂はありえないと思いながらも、手を伸ばせば届きそうなキリンを見上げていた。キリンはそのうち向きを変えて遠ざかっていった。あ、あそこにキリンの群れがいますよ。仲間に向かって走っていくキリンのたてがみが金色に輝いていた。